始まりましたインディーズナイト 83MHz アイアンドウララ FM、 毎週火曜日21時から1時間レギュラー放送でお送りします。
この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組です。今週第3週目は声優
横尾美穂と
北垣達弘と
青木壮がお送りします。ということで、
はい、
4月、
4月
になってね、ついこの間、うん、4月なんだけど、うちの姉が誕生日で、
あ、おめでとうございます。
誕生日だったんだけど、なんか今ちょっと遠くに住んでるからお祝いが何もできなかったね、
う
ん、
あ、それはあるね。
でみんななんか誕生日とかでなんか誰かにこんなお祝いしてみたことがあるみたいなことある、
うん、ね、専門学校の時にルームシェアをしてた、はいはい、うん、男の子3人組がいて、でその1人の子の誕生日を祝うために、うん、クラス全員でその家に潜入して、うん、でどっかの部屋に隠れて靴も隠して、うん、でその子が帰ってきた時に、うん、おめでとうって言ってみんなで出て行ったことがあるめっちゃびっくりしてたよ。
なんかもうなんか気になるワードがその前に多すぎてさ、
なんかそうだね。
だってルームシェアしてるのに男の子3人組がいるんでしょ。
そうルームシェアしてる男の子3人組、やっぱここ家賃こう節約するためにね。
そういうことか、ルームシェアしてる3人組か。
そう
あなたがしてるんじゃない
の。ちゃごめん、ね、言葉足らず
びっくりしたところ、ね、どんな人数でルームシェアしてるんだろうと思って
クラス全員でサプライズをしてくれた
の。そこまでそんな壮絶なやつやってないけどな。あ、でもいや、そんななんかそのパーティーっぽいやつでしょ。
パーティーっぽい、
いや、まあそんなんじゃなくて
普通になんかあの欲しがってた小説全巻あげたとか。
おお、
全巻
すごい、
全巻で
手長い、
うん、
すげえ
かっこいい。
もう狂気乱舞してた
喜んでいただけて、
純粋に欲しいものをあげるっていう ね、
まあすげえ。
いやでもいいよねそういうのはね。
参考にしよう、
うん
うんうん、
はい、ということで、
はい、
では本日のメニューをご紹介します、
はい、
本日のメニューはゲストをお招きしてお送りするリスペクトチョイス、
はい、
横尾美穂の気まぐれボックス、うん、ドラマジュエリーナッツの森、たっつぁんが見ちゃいましたと盛りだくさんでお送りします。
それでは今夜もインディーズナイト最後までお楽しみください。この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
リスペクトチョイス、
はい、やっておりましたということでね。いや、まあ前回もね、
うん、
クレシ
ー、え、クレレでしょ、
え
クレピでしょ
おい、ね、
違う違う、
いやいや、
ね、クレハ葵さんね。
あ、クレハ葵さん、
そう、クレハ葵さんね、ニックネームがねたくさんあるお方でね。
そうそう、めっちゃあったよね。そうそう、5、6個ぐらい、
5、6個ぐらいだったね。ね、楽しい方でしたね。
そうそう、なんだっけ、俺らが、
うん、
そのこう呼ぼうっていうのを
そう
一気に言ったらっていう時に、
そう、
奇跡的にバラバラ
みんな違ったっていう、
ね、
いや違う、
でもそれも受け入れてくれた ねすごい懐の深い方でしたね。
そう、懐太かったよね、
うん、
太かった懐が大きかった
そう
ちょっと悪口じゃないかなそれは、
ね、そう
あれ、じゃあね、今回ゲスト
に、ね、ガチャ、
はい、
今すぐ手を挙げろ。じゃあ来ない
あれ見たことある、
こんな入り方で本当にすまないと思っている
はい、ということでなんかいらっしゃいました。
いらっしゃいました、
ゲスト下木原良二さんで
ーす。来ちゃいました。
ちょっとパーソナリティ食われるぞ。
びっくりした、びっくりした。
ちょっと思わず、ね、手は挙げられないけど脇上げちゃったよ、ね、
脇上げ
はい、はいはい、ということで今回のゲストは、シナリオライターの白木原良二さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、では簡単にねプロフィール紹介させていただきます。
はい、お願いします。
広島で生まれ育ち、音楽とサッカーを愛する健全な人間として活動していましたが、上京してすぐにネトゲ俳人デビューを果たし、社会に適合することを少しずつ諦め、2014年シナリオライターに転生するということですね。その後、6年半在籍してた大学を中退し、長かったなと感じているということで、なかなか
すごい
壮絶な、
うん、なんかいろんなことをやられてますね。
いろいろあったんですね、
うん、まあ、いろいろあったんですけど、
はい、
この6年半はすごいゆっくり流れてましたね、うん、時間、ザ・モラトリアムみたいな感じでした、
ね、はい、なるほど。ではこの後ですね、恒例の一問一答でどんどん白木原さんのことを掘り下げていきたいと思います、はいはい、準備はよろしいでしょうか。
行きましょうか。
はい、行きましょう。それでは、一問一答、スタート。
みんなから呼ばれる愛称は？
最近多いのは、シラキラリン。
レボリューション。
ででん。
自分の性格は？
ハードボイルドです。
ハードボイルド。
ででん。
チャームポイントは？
手がめっちゃ小さいとこ。
あらかいわね。
ででん。
最近のマイブームは？
マーダーミステリー。
人狼しようや。
ででん。
異性のドキッとする仕草は？
目を背けて照れながらのバーカ。
ハグしちゃうよ。
ででん。
あなたの癒しは何ですか？
犬。
あ
っ
ん。
ででん。
好きな言葉は？
悩んで出した答えなら間違ってても正解。
50-50使います。
ででん。
今の職業を目指したきっかけは？
インターン時代の上司の言葉と、俺たちに翼はないというゲームをやった時にシナリオを書きたいと思った。
翼を授ける。
ででん。
今後の目標は？
この人が書いてるなら読んでみようと思われるライターになることです。
あ、シラキラリンじゃん。マジ？本当だ、絶対買いだよ。
ででん。
今の自分に一言。
おいおい、どうした？まさかお前緊張してるのか？
俺がほぐしてやるよ。
カンカンカンカンカンカンカンカン。
終了。
愛の手がうるせえな。
本当だよ。たっぷり入れたな今日。
揃えないでください、質問の答えを。ということでですね、なかなか濃い呪文を
本当だな
やったんですけども、うん、気になったところありますか皆さん。
うん、なんかね、いっぱいありますよねこれ、
う
ん、
どうしようね。
なんかどうする。ああ、うーん、じゃあ ねこのさ、最近のマイブームはこのマーダーミステリーって言うんですけど、俺がとりあえず適当に人狼しようやって言ったんですけど、
あ、でもそういうやつなんですか、ま
あ、人狼みたいなゲームですね。
へー。
アナログの。
そう、なんかあのちらっとだけ調べたんですけど、なんか、
うんうん、
とりあえず最近前なんかそのブームが起こってるっていうのだけは見ました。
そうですね、特にそのゲーム業界とかの人はすごいやってるイメージですね。
オンライン上でやるやつなんですか？そうではない。
基本的には、開いてるなんか、スペースみたいなのがあって、うん、そこでやる感じですね。
へー、ボードゲーム的な、
ボードゲームみたいな感じかな
とも違う。
TRPG とか人狼とかみたいなやつの殺人事件が起きるやつです、
は
い。
なんか難しそう。
でも TRPG は勝手に殺されるからね。
そうなの。
でこれ一つの作品に対して一回しかできない、
うん、はい、で
犯人分かっちゃう。
あ、なんか、あ、そうか、あ、私リアル脱出ゲームが好きなんですけど、うん、そんな感じかな、うん、1回しかできないんですよリアル脱出ゲームも。
あ、まあそっか、うん、分かっちゃうもんね、
うん、だから そういうドキドキがある感じなのかな、分かんないけど、まあ、ドキドキ感は一緒な気がする、
ね、でもこうそういうのね、
なるほどね、そうか、もう分かっちゃうから、
うん、できないんだ。
おー、面白そう。これ最近のねトレンドということです
ねちょっと調べてみよう、
ね、
面白そうですね。
なるほど、
後で行き
ましょう。難しそうだけど、
行きましょう、後で行きましょう、
後で行き
ましょう。他になんか
ね、私、うん、あなたの癒しは何ですか、
うん、
犬。私も犬好きなんですけど、え、犬は飼ってらっしゃるとか。
まあ、犬飼ってないんですけど。
飼ってないん
です。飼ってないんだ。
寝る前にあの犬を飼ってる想像をして
寝
るんです
。そう。なんかこう YouTube 的なのを見るとかではなく、あ、
見るとか、
犬の妄想です。最近もう犬喋るようになっちゃいます。
結構そこに滞在してらっしゃる。
いるんだ。
な
ん
か声低い感じでなんかこう寄り添ってくれる。
あ
ー、ハードボイルドじゃん。
ハードボイルド。そうなの。それに癒される。
また悩み事かみたいな。
結構だな。
本当にハードボイルド。
最近ははっきりもう喋るようになったなっていう。
それ、え、犬？
犬。
人じゃなくてみたいな。
え、犬種は？
あ、柴犬。
これは。あ、かわいい。
柴犬なんだ。
え、飼う気とかはないんですか？
なんかまだ飼っちゃいけないな。
まだ飼っちゃいけないな、ど
う、ね、責任、
なんかタイミングとかがあるんですかね。
やっぱね、動物飼うと、ね、
そうですよね、
大きな責任がいりますから。
確かに、うん、
なるほど、
はい、そうちゃんなんか
え
ある、
なんかきっかけのところのその、
うん、
インターン時代の上司の言葉って書いてある。なんか何を言われたか聞いちゃってもいいんですかそれは。
あ、
まあ、これ正確に言葉っていうより、
あ、なんかこの一言がとかじゃなくっていう。
そうですね、あの、うんうん、自分を掘り下げる方法みたいなのをちょっと教えてもらって、
ほうほうほう、
で、この時僕あのウェブメディアで記事を書いてるそっち系のライターをやってたんですけど、
あ、はいはいはいはい、
まあ、この上司になんかちょっと最近やってて楽しくないんですよねみたいな相談したら、まあ、その
あ助言を、
なんていうんですかね、マインドマップみたいなものを、
ほうほう、
ちょっと違うんですけど、
ほ
う、なんか教えてもらって、
あーあー、なるほど。
でそっからなんか創作の方に行ったって感じです。
なるほどね。
じゃあ結構なんか転機になったって感じですか、自分の。
なりましたね。なんか文章を書きたいっていうのはぼんやりあったんですけど、
うん、
どんな文章を書きたいのかっていうのが、うんうん、この時に明確になったって感じです
。
あ、
いい、あ、でもいい、さすがだ、
いいな、
それはでかいですね。
はい、うん、でかいです。
そういう何気ない一言とかで、向こうはだってさ、その人の人生変えてやろうと思って喋ってないけど、
う
ん、こっちが受けたさ、うん、印象があって、もうそれで、ああ、人生変わったってなるからさ、
うん、
すごい、ね、本当に ね、
うん、
何気ない一言が、
それは確かに不思議だよね、
言葉って大切、
うん
うんうん、だよ。
はい、
我々もね、言葉で、ね、人に届けているんだから。
そうだよね、本当だよ、
何気ない一言で誰かの人生が変わっているかもしれないということを、
うん、
皆さん肝に銘じて喋ってくださいよ。
い
なんか何今日俺らもちょっと天気
になるかもしれない。
なるほど。
いやでもそういう言葉はあるよね。
ありえる、うん、あるある。そうちゃんは、うん、じゃあどうする、なんか
今聞いたばっかりよ私。モタキティのやった。えっとね。
今聞いたの。
手ちっちゃいの。俺はでかいのよ、ね、手が。
うん、確かに。
え、ちょっと合わせてみてよ、じゃあ。
本当に
伝わんねえけど。
いや、全然、あ
ーあ
ーすごい、え、半分があるかないかじゃん。
そんなわけない
じゃん。え、女子の私とやりましょう、女子と。
女子だっけ、
あ
同じぐらい。
同じぐらい。
ええー、
あ、ほんとだ。
女子のちょっと手大きい人よりちっちゃいんですよ。
なるほど。
なるほど、なるほど。
ああ、じゃあ女の子ぐらいなんだな。
うん、確かに。
手がちっちゃい。なんかね、
キーボード打ちづらくないですか。
キーボード難しい。
だから僕ギターやってるんですけど、
おお、
お、
書いといて。
向いてないんですよ、体
は。向いてない。
手のサイズが向いてない。
ただただ。
手のサイズは向いてない
で。でもそうだよ、ね。なんか難しいもんね。
そうですね。弦を押さえるときとか。
あ、そうね。ようちゃんも触ってるもんね。うん、
触ってるからね。
はあ、はあ、は
あ。なるほどね。どうするこれじゃあ。え、ね、うん、僕シラキラリンって聞いたことないなって思って。
これはですね、なんて言えばいいのかな、別の活動地点でできた愛称で、
あ、出来上が
った。そうなんですね。
はい、これはちょっと調べてください。
調べてください。
調べたら出るんです、ね、で、何人もいるんですね、じゃあ、シラキラリンは。シラキラリンは一人か、
まあ。調べてください。
調べてください。
ちょっと頑張って調べよう、これ。わかりました。
シラキラリンって呼ばれる方もハードボイルドではないと思うんですけど、
ね。まあ、そんなことはね。
どうも、シラキラリンです。かっこいいけど、かっこいいけども。
ね、きらびやかな、ね。
心のハードボイルドですよ。
心のハードボイルド。
心のハードボイルド。
心の。ごめんなさい。聞き間違えた。
なるほど。
いいね。だってもう犬もハードボイルドだし、なんかさっきの話聞いたら
本当ですね、
どうしたんだよって。犬もそれ、うん、もうハードボイルドしかない、ね、妄想の中に、
うん、ハードボイルドですよ、うん、
だそうですよ。
でも一部の人からはシラキラリンって呼ばれてるんですね。え、ご自分的にはなんかこうそう呼ばれるのはどうなんですか、なんか、うん、もうちょっとないのみたいな。
気に入ってるも気に入ってないもないですね。
ない。
まあまあでもね、そういうのも含めて受け入れるのがやっぱこうハードボイル、
ハードボイルドね。あ、なるほど。
何でも来いっていう。
そういうことか。
なるほどね。
今日はもうシラキラリンで通そうよ。
おマジで。
だってもうそれ
ちょっとでも
それが相性なんだ。
ちょっと長めだからキラリンにしよう。
キラリン。ちょっとあれで、
うん。あ、そうそうそう。
別のやつになっちゃう。別のやつになっちゃうから。
あとその今思い出したけど、あなたなんかシラキラリンって言った時にはエボリューションって言ったのは何？
そうね。
いや、なんかこうなんか盛り上がるかな。
盛り上がるからね、
うん、
盛り上がってない。
でもキラリンってなんか、
うん、なんかありました。
分かんない。
いや、行きましょうよ ね、 でもね、
シラキラリン、
シラキラリンで、
うん、はい、はい、まあ何でもいいっす、
はい、何でもいいっす。結局は分かりました。じゃあ他何かありますかね。まあいっぱいあるんです。あ、
なんだ、
まだこれ聞いてないじゃん。
どこに行くんだよ。
異性のドキッとする仕
草。
ああ、確かにな。
目を背けて照れながらのバーカってやつ。
おお、
これはあれですか、やっぱ 妄想妄想って言うとあれですけど、
まあ厳密に言えば仕草じゃないですねこれ。
いや
いや、いいんじゃないですか。
いや、いいんですよ。
なんか、こういうベタなやつがねいいなって思うんですよね。
あ、
う
んうん、
いやでもこれやられたらね、
あ、やっぱドキッとするんですか。
どう思います、これ、
ね、だってバカって本当は人傷つける言葉なはずじゃないですか。
そうですね、
バカってね、
うんうん、
でもこのバカで傷つかないもんね
そうだね
そう、なんか、
あ、そうなんだ、やっぱドキッとするんですねみんな。いや、
これはもうドキドキもんでしょ。
ドキドキもんですか。
でもなんかバカって言葉、そのなんか異性から言われるのってなんかいいですよね、うん、
え、私が今言ってもあれなの、
う
ん、
それ
言い方によるけど
それやめよ。
いいか、それ下手したら掘り下げるけど大丈夫それ。
いいよ掘り下げ。
なんで青木荘掘り下げなきゃいけないんだ よ白木原さんやつ言
う
てんね。
でもね、やっぱその異性の子にバカって言われるのはいいっていう、
うん、
ね、なんかね、
まあ、なんか否定されたいですね。
否定されたいですね。
ああ
まあまあ、
なんと、
いや日本語って難しいですね。
否定されない
否定されたい。
なるほどね、
なるほど、これはでも、
なるほどねじゃないな。え、あ、いや
でも結構やっぱベタって今言ったけど、やっぱベタなね、
シチュエーションがいいの、
シチュエーションだよねと思う。
うん、そうですね、それはなんかダサくないシチュエーションでやってもらいたい、やってもらいたいって言っちゃったよもうい
いじゃないですか。
そうそう、やってもらいたいのよ
なるほどね、
なんかズキュンとくるシチュエーションがあるんですね。そういうわけでもない。
これだけこの言葉だけ見るとバカ、ね、うん、ベタだしおかしいじゃないですか、うん、これがちゃんと成立するシチュエーションだったら、
ああバシッてはまればみたいな、
はいはい
は
い、あ、いやこれはちょっとまずじゃあシチュエーション選びから始めようっていう感じでね
それはちょっと無理かな、今は
なかなかちょっと、ね、
あ、それはもう放送外でやっていただいてですね、3人で盛り上がっていただいて、
もうなんかもう掘れば掘るほどいろいろ出てきそうな、
ね、本当だよ、ちょっといっぱい出てきちゃったよ。
この後のねコーナーでも、白木ラリンにはねお付き合いいただきたいと思います。
そうだ、ね、
では、このコーナーの締め、白木ラリンの曲紹介お願いします。
はい、モモスモモスでコンフェッション。
インディーズナイト、
横尾美穂の気まぐれボックス。このコーナーはですね、出たお題に対して、ゲストの白木ラリンと我々パーソナリティ3人がトークしていくコーナーでございます。
はい、
ということで引き続き白木原さんこと白木ラリンよろしくお願いします
お願いします。
すごい異様に言いたい、はい、私
白木ラリン聞くごとに俺毎回笑っちゃう
じゃあ早速、
すごいワードじゃん、
白木ラリン、
人を笑顔にする
、
早速、ね、白木ラリン
早速行くぜ、
行きましょう、
ピラリン、
はい、キラリン、
自分の中で一番かっこいいと思える横文字。なんかいきなりあれだな難しい、
かっこいいと思える横文字、
ね、意味わかります、白木原さん、あ、白木ラリン自分の中で
ガチャピンみたいな扱いになる
自分の中で一番かっこいいと思える横文字、
ね、横文字ってことは、まあ要は外国の言葉みたいな感じだね、
うん、カタカナ文字ってことでしょ、
カタカナ語みたいなこと
でしょ、英語でもいいしね、みんな大好きドイツ語でもいいし、
ね、知らんわ、ドイツ語、
なるほどね、
バルツみたいな、
わからんわからん、
なんたら定義、
一番かっこいい
はあ、はあ、
と、あ、でもあるあるあるある、
思える横文字、え、なんじゃ、え、じゃあなんか、まあ、
五感とかね、
五感、
ね、
え、じゃあもう何か、
ね、
浮かんでるの、
あるあるあ る,
あ る,
あ る,
あるの、あ、じゃあもうたつさん、
いい、いい、
え、じゃあ何、これは何、かっこよく言う感じなの、
あ、いいよいいよ
なんで私は自分で自分でハードル上げた気がする、
どんどん新しい要素入れるけど
じゃあ行くよ、
うん、
アブソリュートゼロ、あー、かっこいい
ちょっと待って、これはさ、意味は追求しない方がいい、
いや別にいいよ、意味は絶対零度
ああそういう意味だ、
ちょっと凍っちゃった、
いやもうゼロケルビンですね、要はマイナス273度ですか、
もういい、あ、かでもかっこいい、
アブソリュートよ、
アブソリュート、もう一回やって、
アブソリュートゼロ、あーかっこいい
わ
そんな技みたいに言わなきゃいけないの
なんか俺右手次放ってる
アブソリュートゼロ、まあまあまあ、まあ、
かっこよくない、
かっこいいと思う、
うん、確かに
かっこいいでしょ、
え、なんだろう、リズムっていうか、
リズムもいいし、なんかもう喋ってる口も気持ちいいし、
うんうん、
なんならかっこいい、
でも噛みそうだけどね、
噛まないよ、こんな今度噛まないよ。
あ、本当？よかった。ダメだ、君だけで終わりそうだ。
あ、ちょっとみんな
ちょっと教えてよ。
なんだろう。あ、
いいっすか？え、マジっすか？早い。
教えて、キラリンが。
あれ何言おうとしたっけ？
あれだよ。
あれ、本当に忘れた。
え、ちょっと。
え、じゃあ、え、そうちゃんなんかある？
じゃあ先に言っていい？
いいよ。
え、
何何？
僕は、ボルセーブニック・カンツァー・ベーカーです。
何？
待って待って、それここ
は何？
これを噛むって言うんだよ。
何何？
ボルセーブニック・カンツァー・ベーカー知らないですか？
何それ？
ロシア語です。
知らない。え、意味とかあるの？
横文字ってそういうこと
かな？なんか意味はちなみにわかるの？
何何？ロシア語なの？
意味は、世紀末の魔術師です。
なるほど。
ある何かを知ってる人は絶対この言葉を聞いた瞬間ピンとくるはずなんですけど。
あ、そうなんです
か。やべえ。
なんだ、それかっこいい横文字。
思い出しました。
あ、思い出した。
どうぞ。
ディスオーダー。
ディスオーダー。
病名とかによく使われる単語です。
病名で。
病名。
ディスオーダー。
へえ。
なんちゃらかんちゃらディスオーダーって。
おお。
なんか通らなかったってことですか。意味的には。
あんまりラジオで言うことじゃない
ですね。
あ、じゃあ言うなよって感じ。
いやでもなんか響きがかっこいいっていう。
そうそう、
意味
とか
意味関係ないでしょ。
そうだね。
え、何一番かっこいいと思える横文字
あるじゃん、ほら、あれ
何
どれ
は？
これ、
あ、分かった。インディペンデンス。
あ、出た。
インディペンデンス。
いや、でもかっこいいよね。
意味、かっこいいね。意味なんだっけ、なんだっけ、孤立？
孤立だっけ、孤立する
んだっけ。なんか意味は悲しいけど。
おお、でも
かっこいいよね。インディペンデンス。
かっこいい、なんか中二心くすぐる感じだよね。
みんな中二病なの。
みんな中二
病。横文字かっこいいと思ったらもう中二病
だ。もうそもそもがですよ。このお題がちょっとあれですね。
でもね、でもいいよね。あのね、仕事終わった後なんかあの、うん、インディペンデンスって。
一人。
かっこよくねえよ。
何もかっこよくない
。意味は追求しない方がいい。はい、次。
どんどんどんどん行こう。
じゃん。おすすめ一人遊び。
一人遊び。インディペンデンスじゃねえかよ。
おすすめ。
違う違う。狙ってない狙ってない。うん、違う。
一人遊びで。まあでもね、そうだね。でもね、家にやっぱ
ね、そうだね。家にいる時間が多いからね。
そう
ね。家にでね、一人ででも楽しいなっていう。
一人遊び。
あれでしょ、でもゲームとかなしだもんね。
オンラインなしでしょ。
オンラインなしだね。
人とやったらだって、一人遊びじゃない。
一人遊びか。
縛りがきついな、これ。
なんだろう。一人遊び。
どうする？俺子供の頃はもうね、もうえっか今やってないけど、
うん、
子供の頃は、うん、もう家にある、
うん、
ありとあらゆる人形たちを戦わせるっていう。
やってた。
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 いやでもなんかやるよね。戦わせる。なるほどね。
でも女子あるかな。女子あんまり戦わせる感じじゃない。
兄がいるので。
あ。
なるほどね。
戦ってましたよ、いろいろ。
結構
戦ってた。
そしたら。
ほえ
ー。あ、そっか。
あ、
もうなんか、
ね、
いろんなジャンルのぬいぐるみとかも戦
うでしょ。いや、もうね、いろんなやついたよ、ね、あの猫の、ね、有名なやつとか、
うん、
であの恐竜で、あの背中に乗せる恐竜とか、ね、なんかいっぱいあったよ。もうヒップドロップみたいな感じ。なに。
ああ、背中に乗せる恐竜ってそれか。
分かった。
なるほどね。
わかんないけど。
なるほど、なるほどね。
一人遊び、はいはい、なんじゃろう。
だってもう一人で、ね、いることやっぱあったから
ね。そうだよね。
でもやっぱ妄想だよね、一人でするの
は。お、何よ、妄想
じゃない。妄想じゃない。でもなんか妄想しててなんか、
うん、
なんだろう、全然さ、なんか夢とか前日の夢とかでさ見て全然さ、うん、今まで気になったことない芸能人とかアイドルとか夢にパッて出てくるの。
ほう。
そうすると翌日なんかその人をずっと意識してしまうんだよね。
へ
え。全然意識したことないのに、見たこともないアイドルのグループの一人がパッて急に出てきて、
ほうほう、
あ、なるほど。
強い日もなんかその子のことで頭がいっぱいになるから、それでも妄想が
繰り広げられる。へー、そんなあるんだ。
科学的なんかあった気が
する。あ、そうなんですか。
ね、
うん、
ね、
それは話せば長くなる。
まあ長くならないことはない。
詳しくはないんで。
でもそういうのが科学的にあるんですね。
ほうほうほうほう。
知らない。
へー、ちょっと面白いね。でもね、うん、無意識に何かはずっとその人の何かを思ってた、
うん、そうだよね。
思わぬ収穫が、
ね、でこの後、ね、一人で、ね、家でなんかしなきゃいけないってことも増えるから ね、
そうね、
うん、私はなんだろうな、謎解きとか。
謎解き、
そう、やっぱりリアル脱出ゲームが好きなんで、うん、それをなんか調べたりして、
あ、
こう 練習問題とかあるんですけど、なんかそういうのをやったりとか、そういう本とかもあるんで今。
あ、本でもあるんだ、うん、
でありますよ。
なんか確かにその脱出ゲームとかで見たことあるわ。
そう、
練習問題これやってから、
そうそうそうそう、
来る、挑みな、
そう、挑みなみたいな挑みなみたいな、そういうのはね、一人で黙々とやれるかもしれない。
なるほど、
わかんねえってなってるけど。
あ、まあむずいもんね。結構難しいよね。
むずいっすね、
うん、
面白そうね、
独り言が楽しい。
ああ
、独り言か。え、それ一人一役、何役かして、
なんか自分と面白い、なんかちょっと演技がかったやつがいて、
ほう、
かよ、なんか入れ替わり立ち替わりこうなんかやっていくみたいな、なんなん、
ああ、でもなんだろう、一人、あ、で
も、おい、冷蔵庫からじゃないかよ、ったくみたいな、
あ
の、おい
し
く言ったり、
ね、誰も聞いてないのに、
そこでハードボイルなら犬も
ね、あ、なんか待って、
あ、すまない、俺が食っちまったよ、
もうそれ、あ、そういう犬、そういう犬じゃない、
そんなそこじゃない、そんなじゃない、もっとかっこよかった、
なんで買ってきてやろうか、
あー、かっこいい、
そういうこと言ってくれる、
なんてこった、
あ、なるほど
ね、
なるほど、
俺もね、そんな相方が欲しいところですけどもね、
うん、そうですね、はい、ということで盛り上がってきましたが、ここで私から曲紹介いきます。宮野真守さんでニューオーダー。インディーズナイト。ジュエリーナッツの森。今夜の森広場はいつもと空気が違いました。
さて諸君、ここにみんなを呼んだのは他でもない。パーデー、
表情筋浮かしてく
うっせえわ。
このジュエリーナッツの森で非常に凄惨な事件が起こった。
うしゃー、わちきの尻尾なの、触らないの。
眉毛引けるわこれ。
修備金あげあげ、ふー、
修備金なんそれ、詳しいな。
やめろや、
僕のやつが何者かに食べられたのだ。
できたできた、
はいこれ人間。
こんな人間いる。
野生の人間だろこれ。
野生味あるね。
つかこれおもろ。
うずれーこれー、てめえら何しとんじゃ、特に雪の。
え、福笑いだっけ、
なんじゃそれ、知らんわ。
まあ、タベリンもこっち来てみーって。なあ。
じゃねえわ。おい、オセロットはさっきからもうさ、もうちょっと黙っててもらっていい。
うい、ピロピロピロピロ、ワツキの尻尾だから。ピロピロ振らないで。
ちっちゃい、ジャガーもやめろ。
なんだよタベリン、おもろいだろ。
おもろいべ、ピロピロピロピロピロ、やめて。
いいから黙れよお前ら。
ああ、なんだよタベリン、続いてんなこら。
力ずくで黙らせてもえんやで。
おお、寄ってやんぞデカブツがよ。
おいおいおい、こねてやんや。しっぽつぶさないで。
ちょっとみんな落ち着いてよ。
はいはいはい、出た出た出た、おかしいねその立ち位置ね。元はといえば雪のお前のせいだろうが。あれ忘れてるこの子、前のお話忘れちゃった。え、最後の僕の魂震える雄たけびをお忘れて、あんだ。
なんだよ今日がそがれんな。タベリン、雪野のせいって何。
やっと聞く気になったか。よし、では話そうか。
長く中身のない説明なので省きます。
ちょ、まあでもそんなこんなで雪野がこうして断頭台に上がっているのだ。
上がってないね。あー、なるほどね。まあ雪野ならあり得る話だ、たかし。
あら、
でもなあ、
なあ、
うん、
そん時俺ら一緒に借りってたべ。
え、
獣の吐息。
出た
獣の吐息、一の方舌なめずり。
やめえや、思い出すわ。
まあ僕そんなに毎回やってる。
やっとるわ。はあ、つってため息みたいな呼吸かまして、ペロッ。
一の方舌なめずり。
真面目に言うのやめろ。
雪野のなめずりがかっこよかった。 よ。
え、ブラクルも言ってたの？え、ねえ、そんなみんなで行くなら僕も呼んでよ。
いや、猫科の集いにクマはちょっとな。
趣旨変わるもんな。
僕だって、ほら、猫目だぞ。猫猫。
それはダメだって。
幅広すぎじゃん。
ねえ、そろそろ尻尾離して。
あ、悪い。
なんだよ、みんなして仲間外れってひどくない？
なんだよ、そんな落ち込むなって。ちょうど猫科が集まった時に決めてただけだっつの。
野生の勉強になった。
ブラちゃんは一匹も捕まえられなかったから、今度補習な。
ぎゅーん、
惜しかったんだけどね。
ほんじゃ今度の補習はタベリンも行くか。
もういいよ。
森の奥へ消えていくタベリン、その背中は悲しみに暮れていました。
あ、なんだよタベリンのやつ、
腹でも減ったんかな。食べるの好き。
みんなの憩いの森広場に走る小さな亀裂、この後どうなってしまうのか。次回へ続く。はい、ということで
終わったよ。
ジュエリーナッツの森が、
はい、お疲れ様だ。
お疲れ様でした。
楽しかったでしょう。楽しかったでしょ。
あ、楽し、うん、楽しかった。
楽しかったでしょう。もう楽しかった。役者冥利に尽きるとはこのことだよ。
いや、役者がやりたいであろうものを書くんで。
なんかね、すべてのジャンル。
そうだね。
でもちょっと切ない感じですね。
ちょっとね、そうなんですよ。
食べるの好きが、
まあそのなんかね、おやつ食べられたってだけなんですけど、うん、彼にとっては本当死活問題なんで。
そうね。
ね。それをね、こんな感じでもう流されたら、ね、そりゃ、うん、そりゃそうなりますよ。
ちょっとね、うって心が痛 い, い, い。
それよりも、それよりもな感じじゃん、もう。
まあまあ、そうなんね、ちょっとね。
さあ、ここから
ね、相手が悪かった、
ね、どうなるんだろうか、
ね、どうなるんだろうかという、
はい、続くらしいですよ。
続きみたいですね。ショートストーリーって書いてたんだけどね、うん、全然ショートじゃなかった。
いや、でもいいですね。ここから気になりますね、この続き。
はい、
はい、ということで、お楽しみにということで、はいはい、ここでですね、またメールが3週目に届きましたので、
あら、
そちらを読ませていただきたいと思います。
はい、
先週じゃない、先月か、先月も送ってくださった、シンガーソングライターのルトさんから、
あ、ルトさん、
またいただきましたので読ませていただきます。
はい、
はい、番組にて僕の楽曲をオンエアしていただき夢のようでございます。ご採用いただき心より感謝しております。また番組は演劇仕立てになっており、楽しく聴かせていただきました。今後も機会があれば僕の楽曲の応援やお願いしたく、何卒よろしくお願い申し上げます。番組頑張ってください。ということでお便りをいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、3週目だけだからね、こういう演劇仕立てになってるのはね。
なんかね、僕のあれですね。はい。
そう、そこをちょっとね。
食べるの好きよ。聞かれたわけですね。
そうですね。
聞いていただけた。
うんうん、
はい。
はい、ということで今回もそのルトさんの楽曲を紹介させていただきます。
はい、
ルトさんで桜の木の下。
私が死んだらお願いがあるの、あなたに言うから、今言って時に今言っておくから、家を建てた時二人の記念樹、あの桜の木が私大好きな、時が来たらお願いね、お揃いの指輪を埋めてくださいね。
見ちゃいました。はい、ということでたっつぁんが見ちゃいましたのコーナーなんです。
はい、大人気コーナーね。
はい、大人気コーナー
だよ。
見ちゃいました、見てしまいました。
はい、
今回のゲスト白木原良二さん、もう危ないこれ良二さんの
白キラリンだから、
はい、白キラリン、はい、うん、はい、今回ね皆さん、初めての内容を占いましたね。
お、
今まではよく例えばね仕事運であったり総合運、
そうだね、
1回2回恋愛はあったっけ、
あったあった、
ありましたね。った今回なんと初めての、これからの、うん、まあ、人や物事とのこうつながり、つながりについて、で例えばね人間関係とかもあります。そういうのもね、はいはい、今後のことについてちょっとね占ってみました。
へえ、面白い。
はい、
これってわかったよ。
すげえ、隣で、ね、隣で怖えよって言
言うて僕も手汗出てますから今行きましょうか。ちょっと
早速ね。
はい、でね、もう混ぜてここに並んでますので、
はい、
もうちょっと開いていきます。ちょっとこれ、はい、衝撃かもしれないんで、
はい、
一発でちょっと十字開いちゃいますよ。
はい、いつものごとくね。
はい、さあ、
分かってる人は、はい、ちょっとこれおいってなってるかもしれないんですけど、
ん、
真ん中、まず真ん中と上下左右の4枚すべて、
はいはいはい、
逆位置でございます。
あ、そっか、逆位置だ。
はい、逆位置なんです。
本当だ。
じゃまず、
もうすでに笑ってる。
シラキラリン、シラキラリン、キラリンの、
はいはい、
まず主軸となるカード、
うん、
ジャスティス、正義のカードの逆位置です。
逆なんね、
そうです。ちょっと正義、自分の正義を、
うん、
が裏返っている状態ですね。
ほう、
はい、
ほう、
ちょっとそれ先にね周りのカードを
見
ていきましょう。
うん、そうそうそう、
はい、でその真ん中1枚のカンカンカンつってね、まあ、正義の周りを支えているのが、まあ4本の柱、1つ目が、はいはい、ザ・サン、太陽のカードの逆位置、
はいはい、
そしてザ・ジ・エンプレス、女帝ですね、
女帝ね、
女皇、はいはい、女皇帝、
うんうん、
女帝のカード逆位置、
逆位置、うん、
そしてザ・ムーン、月のカード逆位置、
月も逆、
そしてストレングス、力のカード逆位置、
逆位置
がここまで出ております。
怖い怖い怖い、
柱が
全部
逆位置なのね。
本当だね、
すごいよ、すごいよ、
見たことないですね我々も。
やばいやばいよって感じでね。まあそうです
よね、いや怖いな。
で真ん中は正義ですね。でザ・サン、太陽のカードっていうのが、うん、明るい未来を指し示すカードですね。
はい、
そう、未来は明るいんだよっていうカードを指し示しているのがこのザ・サンです。ただしそれは正位置である場合、うんうん、で次です。
はい、
ザ、ジ・エンプレスですね、こちら女帝のカード、これには、はいはい、慈愛ですね、母性であったり、うん、そうですね、人を慈しむ心、
うん、
守る心っていうのがこのカード出ております。
はい、聖地の場合ですか。
正しいですね、聖地の場合。そして、はいはい、どうしようか、ストレングスに、ストレングス、力のカード、
うん、
でもうその名の通り、力を持っている状態ですね、
はいはい、
聖地の場合。そして月のカードなんですけど、月は、これは不安を指し示すカード、
う
ん、不安、聖地である場合、こちらは不安を指し示しているカードです。これは今回逆位置で出ております。
うんうんうん、
はい、さあちょっと待てよ。
なるほど。
あ、じゃあもうね、
で
そう、
ここまでやべえなってなってたんですけども、
ほうほう、
その次があります。
お、
はい、2枚開きました。
はい、
あれ、白木原さんがたっ
ている地面なんですけども、こちらザワールドのカードですね、はい、世界すべてを手に入れるカードがあります、うん、はい、ただしこちら逆位置です。
おお、
これすごい、なんだ、
白木原さんの立っている、まあまあ、住んでいる星、ね、その、ま、空を思いが、描いているカードがこちら、
うん、
ホイール・オブ・フォーチューン、運命の車輪ですね、うんうん、こちらが逆位置で出ております。
なんと、はい、
ここまで全部逆位置です。
すごいね、見たことない。
白木原さんが住んでいる星は全て逆位置で成り立っております。
どういうこと
感じですね。
お、
ここまでだいぶどうなってんだっていう感じなんですけども、
うん、
まあちょっとそろそろあれなんで解いていきましょう、
はい、
でまず正義のカードですね。自分の、そういうつながりに関する正義が今反転してしまっていると。
ほう、
そうですね、うん、これはいわば自分のがこうつながっていくぞっていうところの場合において、うんうん、ちょっとこう自分からこうつながるぞっていう、こうやり方が今こう封鎖されている状態。
は
あ、なんつんだろうね、これね、難しいですね。
ちょっと足踏みしてる的な感じですか。
足踏みだけだといいんですが、自分を疑っている状態ですね。
へ
え、そう、ちょっと疑っている部分があります、うんうん、そうですね。なぜなら、うん、これはちょっと卵が先か鶏が先かという感じなんですけども、
うんうん、
自分にはちょっとこう力ちょっとそのつながりに行くぞっていう力が今ちょっとないっていう場合、
うん、
でちょっと相手に信じてもらうために自分を信じさせる気概がちょっと今ちょっと、ま、待て、ちょっと、
時期的な問題で
非常に慎重になっていると。
なるほど、なるほど。
ちょっと自分から動くには何だろう、情報が足りないとかさ、
はいはいはい、
っていうちょっと今ある種の恐怖心があるのかもしれない、
はあ、これでいいのか自分みたいな、
ネガティブな要素がちょっと、
ちょっと今そうネガティブ要素が場に出ていますと、
うんうんうん、
ただそのそういう場合においてその不安に駆られるものなんですけども人って、うん、ただそこに、なんだろう、こうそこがその不安であるっていう場合では、うん、あっていう感じではないの、なんつうのかな、ちょっとこれ今回難しいんですよ。ちょっと待ってね。ね、
でも不安のカードは逆でも出てる
って、ね、そう、不安の逆が出てる、そうですね、
うんうんうん、
ここまでその全部逆位置なんですが、ただ不安がないという、これはでもね、ある種ちょっとこう防衛かもしれないですね。ちょっと今は待ってくださいっていう感じが出てるかもしれないですね。ただでもそのままだといけないよっていうのも自分で分かっている。
あ、
そうだからこそ空に運命の車輪があると、
うん、
そうですね、運命の車輪、運命の輪でいいかな、輪っていうのはあの本当に一番タロットの中で回転するカードである。空のこのカードが反転すれば地上のどこからでもその空を見ることができる、だからこれは本当に逆転する力っていうのを、自分から生み出すのは今ちょっと難しいんだけど、空から例えば別の、視点、第三者であったりとかから、
うん、
力を得ていくことでこの車輪は大きく動くのかもしれないと。
ほう、なるほど。
ちょっとね、なんか自分の中でだいぶなんだろう、自分自身あるいは、誰か相手からのこう枷を多分 1,2,3,4 5個ぐらい多分つけられている状態なんじゃないかな、
は
あ、感じがあります。今がんじがらめになっている状態。
なるほど。
だからこれはだから多分第三者からの手助けがあれば多分一気に動くんだろうな、うん、そっちの方が多分強い気がします。
なるほど。
っていうのがでも本当にがんじがらめになっている理由として、理由っていうか、としても一番まああの外を回っている衛星ですね、うん、地球でいう月なんですけども、
はいはい、
ここでやっと正位置のカードが出ました。
本当だ。
でもこの正位置のカード、ザ・ハングドマン、
逆のやつですね。
吊るされています。吊
るされてる。
身動きが取れない、やはり。
あ、
ただし身動きが取れない自分だからこそ、その自分を例えば別の角度から見ることができるっていう利点もある。そうですね。で、その利点を、うまく使ってその先行けば、あるいは星のカード、聖地ですね、こちら、希望がある、ね、あり得る、
うん、
そこまで一応、まあ、片隅にはある。ただ、うんうんうん、いかんせん今現在の呪縛がもう強いという状態になっておりますね。
なるほどね。
そうですね、
先には、まあ、希望はあるけれども、今この時がっていう、
非常に縛られている状態です。
ほう、
これはだからその、まあ、つながり結構広い 意味で言っていますけども、うんうん、そうですね、なかなかそのだから多分ほぼ確実に自分から手を出す感じじゃないんですよ今。
お白木原さん、心がどうですか。そうですね、
だから自分が知らない、
うん、
さっきから言ってますね、その第三者からの思いもよらない助けってのが、自分のこの扉を一気に開く鍵だと思います。今かなりせき止められている状態ですね、
うん
うん、
と聞いていかがでしょうか。
ちょっと黙秘権、
黙秘
権
もしくはあのお酒がいるよね。
あ、確かに
そうですね、非常に多分これは
だから どのことなのかな、
どのこと
っていうのはなんか
あ、まあ、いくつかあるかもしれない。
あ、でも思い当たる感じがなんとなくあるみたいな、
ね、多分いくつか細かいのがたまっての、う
ん、あ、なるほどね、
そうそう、あの塵も積もればという
か、はいはいはいはい、
そういうのもあるかもしれないので。
あ、そうだよね、
そうですね、これは、そうですね、おそらく自分から足を踏み出すことは多分難しい状態なんだと思う、気持ち的にね、
うん、
気持ち的にだけど、ただおそらく思い込みが強いケースではあると思うので、
はいはい、
うん、だから自分をにそのマイナス部分を例えば思い込む、うんうん、こういうちょっとネガティブなとこあるからっていうのを抑えることができれば、
うん、
自分から足を踏み出すことも可能かなっていう、
はいはい、
ただこれは本当に難しいと思います。
あ
難しいので、そうですね、みんなで白木原領事、白木ラリンを守ろうの会を結成して
ここで
水をあげるという会をちょっと作るしかないかなという。
でもスターとかあるから見えてはいるって感じですよね。
そう、一つのね、光の筋は見えて
る、見えてるんですよね。
なるほど。
ただその道が圧倒的にちょっと今、
うん、ちょっと険しいのかなっていう。
これはね、みんなでちょっと育てていきましょう
よ恐れ多いわ、なんか
大丈夫
です。俺ね、命狙われてるとか、そういうこと。
命は狙われてないです、それは多分思い込みですってな感じ。まあちょっとこれはちょっと後で補修しましょう。これ補修ですね、
これ。あ、もうこれね、
あ、うん、個人的にね、
放送外で
っやっていきましょう。ごめんなさい、ちょっとじゃあ、
でも
一旦ここで、
うん、
ラジオの方は締めさせていただきます。ラジオも締めないけど、はい、コーナー締めさせていただきます。
はい、
まずね、曲紹介いきます。今回、こちらアシッドマンで色日。さあ、今回のゲストはシナリオライターの白木原良二さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この後ね、追加で教えるんで。
はい、ありがとうございました。
インディーズナイト。
お送りしてきました今夜のインディーズナイト、いかがだったでしょうか。そろそろお別れのお時間となりました。
この番組では皆様からのご意見ご感想などお待ちしております。オフィシャルサイトインディーズナイト .com、 こちらにアクセスし、メールまたはメッセージでお送りください。
来週はパンクロックスキンヘッドバンドのレイザーフラックさんがお届けします。呼んでみましょう、せーの、
レイフラさ
ん。おい美穂、この間の放送聞いただろ。この間さ、美穂っていうね、ゲストさんが来てもらったけど、俺は横尾美穂、お前だけは愛してるぜ。決して二股じゃねえんだよ、分かってくれよな美穂。
はい、ありがとうございます。
はい、
もうなんかゲストさんに同じ名前の人がいらっしゃるんですね。
でもこれ二股じゃない。
ええ、
なるほど、なるほど、
これね、でも来てるよねこれね、二
股疑惑だね。
ね、
うん、疑惑だ、
疑惑、
え、でも分かってくれよって言ってるけど。
いやでもさ、言葉ではいくらでも言えるじゃん、行動で示してくれないとさ。
いい女みたいなこと言って
る、ね、おいなんかみたいなことでないやん。
雰囲気はでもちゃんと、ね、
雰囲気出していかないと、
ね、ノリノリかよ。
いやたまには乗っとこうかなって思って、ね、
まあまあまあまあ、愛してるってよ、
はい、
言ってたら直接的に、
うん、はあ、私も好きです。はい、私たちとはまた来月第3週にお会いしましょう。それでは今夜はこの辺で、お相手は横尾美穂と
北垣辰弘と
青木壮でした。
バイバイ。
バイバイ。この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。